雑談と音とゲームとかの番組音亀です。
お送りするのは実はみかん屋の息子ことはると、
みかん屋の息子の嫁ことふもです。
はい、今日もこの2人でお送りしたいと思います。
はい、
はい、238回目でございます。はい、テンプレを崩しまくっておりますが、
そうですね
順番間違えたって思ったけど、まあまあいいでしょう。はい、まあ、みかん屋の息子って今言ってましたけど、
うん、
まあ、ツイッターには、
ね、
うん、そうでツイッターにも何個か、
うん、
それらしいツイートをしたんですが、
はいはいはい、
まあ、父親はですね、
うん、
みかん屋をやってるというとまた微妙なんですが、まあ、正確には自分のじいさん、
うん、
祖父、
うん、
祖父かみかん屋を
祖父が
やってたんですよね。
そうです
ね。あの人はまあ専業農家ですからね、
うんうん、
はい、あ、やってたんですが、まあ割と若いうちに、なんか若くないね、
もう70ぐらい、
まあ、うん、そうですね、のぐらいに急に亡くなっちゃって、
うん、
でまあそれで父親がその後をやってると、
うん、
まあ、いろいろやりながらやってると。
まあでも今はお父さんの専業じゃない
ですか。そうですね、定年した後は今は専業だから、うんうんうん、まあみかん屋と言っても過言ではない。
そうですね、
そうですね、うん、はいはい、でまあまあその息子なわけですが、そのみかんを売る、まあ、農協のお祭りみたいのが最近ありまして、
うんうんうん、はい、
そうそうそう、それに土日で、
うん、
まあ、行ってきたという感じなんですが、
天気良くてよかったね。
天気良かったですね、
うん、
アホみたいに天気良かったですねアホってことはないですけど、
まあ、強風がすごかったですけどね。
風は強かったですね、
うん、
まあ季節柄ですわ、
ね、まあしょうがないけどね、
うん、でもみかん売るには超いい感じの、
うん、ね、
天候ではあったんですが、
はいはい、
なぜか今年はお客さんが全体的に少なかったみたいですけどね。
ねえ、
うん、
まあ花見に行っちゃったかな。
あー、それはあるかもしれないですね。1週間遅れでギリギリセーフな。
そう、土曜日は特にね、
知ってるかなみたいな。
そうそう、いい感じにまだ見れるみたいな。
うん、ちょっと葉っぱじゃねえや、花びら少なめだけど、
うん、
まあいい感じに散ってるタイミングかなみたいな。
そうそう、土日がね、それまでがちょっと天気悪くてね、花見なんかできる状態じゃなかったじゃない。
うんうんうんうん、
だから割と、うん、お花見行っちゃったんじゃないかね
かもわかんないですね。
うん、
あ、そうか、まあまあまあ、あとそのお祭り自体がね、
うん、
例年よりちょっと早めだったんですよね。
あ、時期が。
そう、1週間か2週間ぐらい早かったんですよ。いつも4月の終わりぐらいにやってるんですけど、今回ちょうど中頃だったんで、
うんうん、
15、16かな、
うん、
でやってたんで、もしかしたらその辺でこう、
うん、
いつもこの辺だよねって思ってた人が、あ、いつの間にか終わってたってなってるパターンとかもあったのかなってちょっと思いましたけどね、
うん、なるほどね、
うん、そうそう、でまあツイッターで言ってたんですけど、
うん、
そのみかん屋で流す曲を作ろうかっていう話
だ
った
ね。あ、はいはい、ね、
そうそうそう、まあ、あくまで俺が個人的に思いついて、それをね、
うん、
父上にどうすかそういうのっていう話になりまして、
うんうん、ね、
まあそれで曲を、みかんの歌ですよ、ざっくりや、
はい、
うん、まあ、タイトルは結果的には春みかんという、
うん、
タイトルになったんですが、
はい、
うん、まあ、実際春に売ってるみかんですからね、
うん、
そうそう、結構みかんってさ、ほら温州みかんが有名じゃないですか、まあ、愛媛のみかんとかも、
う
ん
う
ん、あれはブランド名で実際は温州みかんの仲間なんですけど、
うんうん、
あれは冬じゃないですか。
そうですね、
まあ、よくこたつの上に置いてあるあれですよ、
うんうんうん、
そうそうそうそう、
手で剥けるやつ、
そうなんですよ、
うん、
だけどこの時期に売ってるみかんは晩柑類っていうらしいですね。
晩柑類、
うん、
どういう字書くんだい。
晩ご飯の晩に柑橘の柑じゃないですか。だからまあ遅いってことです
よね。ああ、そういうこと。
そうそうそう、多分字は違うかもしれないけど、
はいはいはい、
うん、晩柑類っていうらしいんですよ。
へえ。
そうそうそうそう。で、そのみかんを売ったわけじゃないですか。
そうですね。
そうそう、だから、うん、春みかんかなと思って、
うんうん、
タイトルがね。
そうね。
で、その曲作るのにさ、結構いろいろ調べて、
みかん
の
ことを、うんうん、
父親にそのみかん情報を披露してたんですが意外とやっぱりね、作ってる方も知らないこと多かったらしくて、
うん、
そのみかんの名前の由来とか、
うん、
どういう 何出生というか、
うんうん、
どういう流れでできたみかんなのかみたいなさ、これとこれを掛け合わせてみたいなのがあるんですよ。
みかん掛け図みたいな。
そうみたいなのとか、これとこれらしいよって言ったら、うーんとか言ってて、うん、意外と知らないよねみたいなね。
まあ名前の由来とか知らないだろうなって気がする、
ね。まあ、名前の由来は知らないよね。それこそ一番ね売ってた中でメジャーだったのは清見っていう品種、
うんうんうん、
だけどそれはなんかね地名らしいですね、
うんうん、
清見型とかいうのが、静岡かな、
うん、
にあるらしくて、
ね、
そこから取った、まあ要はそこで作ったやつに、
うん、
まあその地名をつけたって感じですね、
うんうん、
そうそうそう感じらしくて、へえなんて思って、そういうのを親父に言ったらやっぱりへえなんて言ってへえってのありましたけどね、
うんうん
うん、まあでそれで作った曲が春みかんなんですが、もう一曲ね、はい、作ったんですよ、
うん、
まあそっちの曲はインスト曲、
うん、
あの春みかんは歌物なんですけど、
うんうん
う
ん、
もう一曲はニューサマーというタイトルの、
はい、
はい、曲を作りまして、うん、それがまあインスト曲なんですけど、もともとね、本当はね、要はテストで作ったやつなんですよ。まあ要は、どれにしようかなっていう段階で、
うんうん、
で、まあデモみたいなのをいくつか作ってたんですよ。
うんうん、
で、その中の一つがニューサマーだったんだけど、だから本当はメロディーはついてるんだけど、その部分に歌が乗る予定だと。
あ、そうなんだ。
うん。でも、なんか、歌入れたらくどいな、俺の声で歌入れたらくどいなと思って、
うん、
インストに、インストの、まあ、BGM 的な曲にしたんですけど、
うん、
でまあその2曲で、でも、うん、ほら、まあ、みかん屋でさ、
うん、
あの歌物をさ永遠にエンドレスループしてさ洗脳させるってのもいいけど、
うん、
まあ、あの作家な作家な作家なみたいな感じで、
うん、
まあいいけど、
うん、
くどいじゃない、
うん、そうね。
辛いってなってくるんじゃない、うん、いつまで経ってもずっと頭の中で同じ曲鳴ってるみたいな。なるから。
うん、
まあ、2曲編成にして歌物と BGM が交互に流れるみたいな感じでちょうどいいかなと思って、
うん、
った曲が、今多分後ろに流れてる。
BGM。
はい。BGM で流れてると思って。
はい、
これ、あれ、いっそのことをあれにしましょうか。メッセージ界の BGM にしましょうか、これから。
あら。
どうよ。
うん、いいですよ。
ね。まあ今回ちょうど実はメッセージ会なので、
うん、
はい、まあメッセージ会の後ろで流す曲にはいいんじゃない？こうゆったりしてて、
覚えといてね。
わはい、頑張ります。俺も忘れたし、うん、次メッセージ会の時に普通にまた全然違う BGM。
おやーってなっちゃう。
はい、まあそんな感じで、
うん、
そう、そこでね、はい、なんだっけな、自分のおじさん。
うん、
まあ、母親の兄弟ですよね、
うんうん、
の人が手伝いに来てて、
うん、
でその人がおもむろに全然何のタイミングでもない感じのところでね、
うんうん、
でこれ吹いてみなよってほいって渡されて、なんかね木の工芸品、
うん、
なんかこう寄せ木というか木をくっつけて作った何かをもらったのよ。
なんかあれだよね、最初パッと見た時に、
うん、
あのなマウス、
パ
ソコンの
マウスっぽい形してるね、確かに、ね、
うん、ちょうどサイズもね、ちょっと小ぶりなマウスみたいな、
うん、小型のね、
そうそうそうそう、
ちょうどうちにあるマウスみたいな。
そうそうそう、形が似てて、はいはいは
い、ぽいね、うん、俺はなんか F0 のマシンみたいな飛びそうだなと。まあまあそれはいいとして、
うんうん、はいはい、
そうそうそう、もらったんですよ。でなんかどうやら聞くと花笛らしいのよ、
うんうんうん、
でえって思って、
うん、
花笛って思ってなんかね、結局花で鳴らす笛、
うんうん、
らしくてね、
うん、
あ、そんなもんあるんだなと思って、で俺まあほらね、音楽やってるじゃないですか、
うん、
で別にそういうのあんまり関係なく、あんまりというか全然関係なく、
うん、
なんか花笛作り教室みたいなのあるじゃない、
まあ、要は、いやいやあるじゃないとか、でもあるんだ、
あの何々教室みたいなのあるじゃないですか、何々作りましょうみたいな、
はいはいはいはい、
そうそう、そういうのに行ってるらしくて、
あ、そうなんだ、
うん、でなんか何個も試行錯誤しながら最近作ってるっていうのよ。そうそう。で、そのうちの1個をね、
うんうんうん、
まあ、吹かしてもらって、
うん、
で、まあ、最終的にもらってきたんだけど、
ね、
吹いてみたらね、意外とね、割とすぐコツつかんで音鳴るようになって。
ね。
そうそうそう。ね、音階っていうか、要はさ、笛ってさ、よく、指押さえるとこあるじゃん、
うん、
で、それで音階がさ、ドレミファソラシドって変わってくような感じじゃん。
うん、
これね、音階がないんですよ。
うん、
で、どうなってるかっていうと、これね、 口で伝えるのは結構難しいんだけど、鼻から出す息が入って、その木の中に。
うんうん、
で、それが、まあ、音が鳴る部分に出るんだけど、そのね、その、なんだろうな、穴を口で塞ぐのよ。で、そうすると、初めて音が出る。だから、その、口を使わないと、シュッっていう感じで音が出ないのよ。
へぇ
ー。で、下の部分を口で塞ぐと、こういう。うん、みたいな。
結構うるさいね。
うん。今ちょっと音割れましたけど。そうそうそう。出てね、割と不思議なんですよ。だから口の中の大きさを狭くすると高い音が出る。
うんうん、お、口の中の大きさって難しいよね。口の形でいいの？
口の中の。まあ、うん、形というか、広さなのかな、うん、広さ。
あーって開けたり、そうそうそう、うーってしたりとか。
そうそう、簡単に言うと、あとか、おーとかって広いじゃない？なんか。
うん、うん。
えーとかさ。
いい、あーなるほど。
口って中狭くなるじゃない？
うん、うん。
そうそう。そういう風にやると、音が変わるの。だから、うん、これ、おーみたいな口なのよ。今。
うん。
で、えーみたいな口をすると、みたいな。
へー。
そうそうそうそう。なってね、なかなか面白いと思って。
うんうん、
なんかあれだよね、ウグイス笛ってあるじゃない？わかんないか。
わかんない。
なんか、その、筒みたいになってて、それを手で塞いだりすると、ウグイスの声みたいのが出る。
へ
ー。笛があるのよ、ちっちゃい。
うん。
それみたいな感じ、なんか。なんか、頑張れば、ウグイスの真似ができそうな感じがしますけど。
うんうん、
そうそうそう。で、割とね、まあ、なんかいろいろ楽器やってる慣れなんだろうけどさ、
うん、
なんか割とそれなりに音程つけて吹けて、
うんうん、
その場で面白いから一個くださいよっつって、
うんうんうん、
いただいてきたんですね。
ねえ、なんかさ、普通に私は前でさ、うん、いらっしゃいませーってやってたらさ、後ろでガンガンなんかピーピーピーピー言ってて、なんかうるさいな
って。そうそうそう。その持ってきてるさ、おじさんもさ、吹いてさ、俺も吹いてるからさ、
そうそう
そう なんだこの店、BGM 鳴らして後ろでピーヤラピーヤラ言って、二つ鳴ってるみたいなさ。
うっせえな、なんだろうなと思ってパッて見たらすぐ後ろで二人で吹いてんだもん。何やってんだろうと思って。しかもなんか鼻にふんって、なんか気をくっつけてさ。
見た目もよくわかんない。これ笛だと思わないよね。みたいな、
何やってんのみたいな感じで、
そうそうそう、そんなものをね、
うんうん、
もらいましたよ。まあ、うんうん、直接なんかね、楽曲に生かすっていうのはなかなか厳しいような気がするけど
難しいね。
うん、まあ無音階楽器みたいなところもあるからね、
うんうん、
まあそのなんだろうな、ほらよくさ、何ホイッスルでさ、こう棒がついててさ、音がさ、ヒュー、うん、ヒューってなるやつあるや
ん、うん、
まあ、よく効果音で使ってますけど、
はいはいはい、
あれみたいな感じだからさ、なんか飛び道具的には使えるのかなって気がするよね、
うん、
まあおもろかったよ、
うん、そうだね
っていう話。なんか単純にオタマトーンを思い出したけどね。
無音階それもそうだね。自分でなかなか思うような音って難しいよね。
そうこれね、あれ、音がめでやったんだっけ？
やったかな？
明和電機の作った楽器ですよね。
うんうん、見た目が可愛いよね。
とにかく見た目だよね、これ。
可愛い。
なんつうんですかね。これ、口で説明するとどうなります？
音符の、これなんて言うんだろう、音符、
うん、
音符がおたまじゃくしみたいに丸のところにお顔があって、
うん、
でその顔の口が割れてて、
うん、
口を、うん、なんだ、ほっぺたみたいなところを押して、
うん、
わんわんわん
するやつですまあなんだろうね。基本的にはこういう無音階の、まあリボンコントローラーって言うんだけど、こういう、リボンコントローラーの、まあ音が鳴るものなんだけど、スピーカーの部分の周りに、まあ、要は口みたいな膜がついてて、
うん、
それをこう、わわわーってさせながら、 やると楽しい。
うんうん、
そして可愛い。
可愛い。
っていう、これは楽器ですね。
これすごいちっちゃいやつとか大きいのとか結構いろいろあるよね。
ありますね。なんかビッグみたいなやつありますね。プロだったかな、ね、なんか割とサックスぐらいがあるサイズの、ね。
がっつりさ、なんかあの、なんていうんだ、こう。
そうそう、ストラップかけて
るみたいな
やつでしたね。
ねえ。とかね、あの本当に、なんだ、キーホルダーみたいにさ、
うん、
バッグにちょっとつけていられるぐらいちっちゃいやつとか確か、なんか、はるさんの知り合いで
いました、ね。ありましたね。あれはね、楽器ではないですね。
演奏はできないんです
か？演奏はできないです。すでに楽曲が入ってて、
うん、
で、一回ボタンを押すごとに、メロディーの一音ずつなってくっていう。だから連打すると、曲になるっていう。
は、
う、
い、ん、でもあれは、このお口、あわわわわってできないの？
できるできる。
あ、そうだよね。
そうそうそうそう。だからそれで鳴らしながら、まあまあ、その、簡易的な感じのオタマトンがあるんですけど、うん、そうそうそう、こいつ顔かわいいよね。
顔がすごいかわいい、
うん、
なんて言えばいいんだろうね。
いや、オタマトンの顔で語るんじゃねえよ。わーっていう顔されてる。ぜひ一回見てほしいよ ね、
これ
ね。
魚っぽいっちゃ魚っぽいのかな。
魚ってもっと口小さくない？
あの、なんだ、かわいく絵に描かれた魚、クリオネとか。
どちらかって言うと爬虫類っぽいんじゃない？
爬虫類か。
違うかな。
なんか
カエルとかさ。
ああ、まあオタマジャクシだよね。
あ、そうだよね。
オタマトーンなので一応。
まあ、あの音符がオタマジャクシに似てるっていうだけなんだ。
まあまあそうなんだろうけどね。
そんな。まあそれを思い出したよ、花笛でっていう話。
はいはいはい。
そうそう。これ意外と安いんだよね、オタマトーンね。
あ、そうですね。数千円ぐらいだよね。
2,3,000円ぐらいじゃなかったっけな、
うんうん、
そんなしなかった。多分2,000円ぐらいだったような気がしますけど
ね。
そうそう、意外と面白いんでね。
はい
はい、まあそんなありましたよと。
うん、
まあそんな感じで、
はい
はい、園芸祭りでまあやってましたよと。その楽曲の春みか
ん
とニューサマーはどう、扱いをどうしようかなっていうのはちょっと考え中なんで、
うん、
まあその辺は期待せず言っていただけたらなというか。
はい。
はい。まあ一応春の曲ということで作ってましたけどね。うん、
はい。
最近割かし、ね、自分自身、
うん、
ツイキャスをちょこちょこやってるので、
うんうん、
まあそこで弾いたりなんてことをしますけどね、春みかんに関しては。
はいはい。
ええ。まあそんな感じで、とりあえずやっていこうかなという
感じ、
はい。
うん。
で、今回は、お便り会。
はい。
はい。ということで、お便りをいくつかというか、もう結構2月ぐらいから読んでない分があるので、
結構だよね。
そうですね、まあやろうやろうと思って、あれよあれよ、もうなんかこんな経っちゃったっていうか、
ね、
ちょこちょこやりたいとか言いつつみたいな感じですけど、
はい、
やっていこうと思いますよ。じゃあですね、2月23日ですね、ツイッターで、あ、基本的にツイッターです。
はい。はい、
メールはいただいておりません。
はい。
はい、ツイッターでいきたいと思いますが、2月23日、Q さんですね。
はい。
Q@3&多分続かないラジオということで。
はい。
さんからいただいておりますが。
はい、ありがとうございます。
僕も恋人のいる青春を過ごして、一目置かれたかったです。甘酸っぱいのやりたかったです。ということで、
はい。
いただいております。これはですね、はい、過去の話をしてる時ですね、
うんうんうん、
なんか中学時代が暗黒だったみたいなのとか、まあ甘酸っぱいのもあったとかみたいな話ですよね、うん、なんかね、うんうん、
なんかこの Q さんの暗黒時代的な、
うん、
というかあれか、春さんのこともそうだけど、
うん、
つまらないラジオの方でなんか話をしてる回があったような気がして。
ああ、あったかもしれないですね。まあ俺そこで中学の話はしてなかったけど。
あ、中学の話はしてないね。
うん、高校時代は白紙だったっていう。
っていう話よね。
っていう話をしてましたけど。
うんうんうん。
まあまあ、それぞれね、
うん、
なんか、まあまあ、一番根本まで言っちゃえば他人の人生はそれはそれで羨ましいっていう。
まあね。
ことなんでしょうけどね。
うんうんうん、
あるよね、とは思う。まあ、隣の芝が青いではないけど、はい、単純に他の人生も楽しそうだなというか、
ね、
みたいのってありますよね、
うんうんうん、
なんかね。うん、ですね。じゃあ続いて。
はい。
じゃあ個々に読んできますか。
うん。
ももさん、よろしく。
はい。大場さんです。
はい。ありがとうございます。
はい。これは2月27日にいただいたやつかな。
うん。
音亀とポッドキャストの中の人が更新されてた。明日この2番組聞きながらウォーキングしよう、楽しみやといただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、ポッドキャストの 中の人も自分もね、あの前に中澤さん出ていただいて、うんうんうん、まあ、自分があちらに出るってこともありましたけど、
ね、
まあ、それ以来聞いてますけど面白いですよねやっぱね、
うん、
あのなんかやっぱりいろんな人のポッドキャスト感みたいのが最終的にね、うんうんうん、あなたにとってポッドキャストとはってなるじゃないですか、
うんうん、
なんかあそこがみんな当たり前にそれぞれ違って面白いなってい
うか
思うんですよ ね、
うん、
そうそうそう、なんか単純に見事にみたいな気分になる見事にバラバラだなみたいな、そうそう、同じことやってるんだけど、うんうん、やっぱりそこにこう向く姿勢というかさ、
うんうんうん、
とか内容とかが当たり前に違うみたいな、
うんうん、
そうそうそう、その感じがね、まあ単純にどういう風に編集してるかとかも個人的には楽しみなんですけど、
うん、
そうそう、いいですよね。じゃあ続いてサクサクいきます、
はい、
続いてもおばさん、
はい、
音亀の春さんがアップしてくれてるポッドキャスト指南所、素人の自分が読んで面白いポッドキャスト番組が簡単に配信できるような気がするといただいております。ありがとう
ございます。
指南所はね、アクセス数だけで言うと、
うん、
音亀フェスのサイトよりあるんですよね。
お、すごいね。
いや、まあ、万人にね、
うん、
向けてるサイトではあるんで、うんうん、まあ、まあ、ある種そうなるのかなっていう気もせんでもないですけど。
うんうん、
で、結構、その、ポッドキャスト始めようと思う方もそうだし、うん、もうすでにやってるっていう方で見てもらってる、うんうん、結構多いみたいですね。
うんうん、
そうそうそう。それこそ、ペガネ、屋根裏部屋の、
ほう、
あの、ペガさんが新しい番組を始めるのに、
うん、
あの、もう、前始めたのがえらい前なのよ。
うんうん、
その、ペガの屋根裏部屋を、
うんうん。
で、その後に、ずいぶん経ってから、新しく番組始めようと思ってんか、いろいろ忘れてるから、こう、予習のために、あの、指南所見たみたいなことをつぶやかれてて、ああ、なるほどね、なんて思って。
うん、
そうそうそうそう。まあ、何年も経つと、えらいいろいろ変わってたりしますからね。
うん、
まあ、それこそね、ほら、オーダーシティとかだってさ、単純にソフト自体がどんどん更新されててさ、うん、あの、しばらくソフト自体アップデートしてないと、こう、気づいた時にアップデートしたら、何年分とかが一気にボーンって進んで、あれなんか全然機能が変わってるとかさ、めちゃめちゃ便利な機能増えてるとかあるのよ。
うん、
てか、俺があったのに、実
は。うん、
無音短縮って何みたいなさ、時期があったの。そうそう、そういうのあるからね。
うん、
まあ、そういう風にでも使っていただいてもいいんじゃないかなという。うん、オーダーシティのね、あの、小技みたいなのをちょこちょこ書いてたりするので、ね、うん、そうそうそう。まあ、そういうの気になる方は見ていただけたらなと。
はい、
まあ、記事も増やしたいんですけど、なかなか手付けられてない部分もありますが、うん、一応ね、まあ、iTunes に登録するところまでは、書いてあるので、
はい、
まあ、ぜひ見ていただきたいかなと。うんうん、思いますよ、
はい、
じゃあ次だ、
はい、続いて DY さんです。
はい、
AMR の新しい CM の存在を音亀さんで知るなど、かっこ笑い、いろんな意味でニヤニヤしますね、使わせていただきますということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
AMR を知ってるかいですよ。
うんうんうん、
まあ実は元の番組のアニマルミュージックレディオよりも番組で流すのは音亀の方が先だったの。
あ、そうなの。
まあ、CM だからね。
まあね。
自分の番組で CM 流す CM って一体何みたいなとこあるからね。
うん、まあね。
まあ、あの CM は割と渾身の作品なので、まあ、その辺の、なんだ、こういう風に作ったみたいな話も、
うんうん、
アニマルミュージックレディオね、まあ、アニマルキャスターズという自分がやってるバンドの、
はい。
はい、番組の方で喋ってますので、
うんうんうん、
ぜひそちらも聞いてないという方は聞いて、いただけるとというか、まあ余裕がある方はポッドキャストはね、聞けば聞くほどどんどん余裕がなくなっていく。まあまあ、
うちの番組聞いてる人たち大体10ぐらいっていう人たちやから。
あ、まあそうですね。まあちょっと1個足していただければ、
はい、
まあ月に2回だけなので、
そうだね、
とはいえ月に2回1時間更新するんで、大体2時間、月に2時間の負担ですよ。
微妙だね。
あ、はい。まあ、よかったら。
はい。
はい、聞いてみていただけると嬉しいです。
はい、
はい、続いて、大場さん。
はい。
あ、二つほど続いてるんで、これ一緒に読んじゃいましょうかね。
はいはい。
音亀最新回で、貞子 VS かや子、いや、カルトが取り上げられてた白石浩二監督ファンとしては嬉しいな。音亀最新回のテーマは U-NEXT。 ちなみに自分は Hulu と Amazon プライムとワウワウを見てるので、地上波のドラマやバラエティはほぼ見てないです。見たい番組もないですけど、ということで、
はい、
いただいております。
ありがとうございます。
これ U-NEXT でいろいろ見たよという話をした回のあれですね。
白石監督ファンなんですね。
ね、まあ一時、まあ去年かな、
うん、
一昨年ぐらいだったかちょっとわかんないけど、なんか自分の聞いてるポッドキャストの中でやけに白石監督の話がいろんなところで出てきて、で俺もまあ大体その辺がきっかけで、
うんうん、
怖すぎとか、
うんうんうん、
まあ、カルトもそうだし、
はいはい、
見たっていうのはありますね、
うん
うんうん、まあ俺はファンって言えるほどではないですけど、実は新怖すぎの方見てなかったりとかあるのでそうそうそう、うんうん、あれなんですけど、でもなんだかんだ言って結構楽しんで見てますよ ねちょこちょこ見かけて、
うんうん、
うん、そう 見る作品もちょこちょこ増やしていきたいんですけどね、
うん、
そうそうそう、白目とかも実は見たいんですけどね、はい、ネオトガメ U-NEXT ということで、
ね、
今は U-NEXT からネットフリックスになって
ます。
はい。
でもすごいね。Hulu と Amazon プライムとワウワウ見てるって。
すごいですよね。
ね。
まあそしたらまあ地上波見なくなるよね。
まあ見なくていいよね。
うん。だってね、時間合わせて見なきゃいけないし。
そうだね。
まあ大したもんやってないし、みたいな感じになるのかな。
うん、じゃないかな。
わかんないけど。バラエティはでも地上波が強いのかもしれないですけどね。
ああ、どうなんだろうね。
もうわかんないですけどね。あんまりでもなんか、そういうね、ワウワウとかでバラエティってそんな、どうなのって思うよね。ドラマのイメージあるじゃない、なんか。
ああ、まあね。
ワウワウ独占ドラマみたいな。
ああ、スポーツとかね。
そうそうそうそう。
うん、
なイメージあります
ね。そうだね。
うん。まあ、アマゾンプライムは今はね、うん、なんか入ってる人がやっぱ多い印象ありますけどね。まあ他にほら、プライムになってるといろいろ他にもあるじゃない、アマゾン。
うんうん、
プライムミュージックとかさ、
うんうん、
そうそう、そういういろんなことが受けられるから、プライム入ってる人すげえ多いなって印象ありますね、
うん
うん、じゃあ次、
はい、
これもあれですね、 U-NEXT 回のコメントですね、
うんうん、これも、うん、と続けて2つ読んだ方がいいんですかね、
はい、
はい、Q さんからです、
はい、
はい、南家1、3、4期はどの話から見てもいいし、全部見る必要もないからおすすめできます。ただし2期、てめえはダメだ。
これあれですね。U-NEXT で、
うんうん、
なんか、おすすめの、まあ U-NEXT デートは限らずか、
うんうん、
おすすめのアニメとか作品とか映画とかありますかっていうのを。
うんうん、
コメントですね、はい、
でもう一個ありますね、うん、同じ Q さんから、
お
東京ゴッドファーザーズはまだ見たことなければぜひ、満足感が凄まじいアニメ、
はい、
といただいてます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
まず南家、
うん、
南家はね U-NEXT になかったし、
なかったんだよね、
割とないのかな、あんまり、あでもどっかあったな、編集の春です、ただいま調べたところ、U-NEXT で南家配信されておりましたどうやら、入れ替わりなのか、自分が調べた時にはなかったような気がしたんですが、今は U-NEXT にも、ある模様です、あとツタヤディスカスと、バンダイチャンネルに今はあるとの情報です、はい、よかったらお調べくださいませ。いずれどっかで見つければ見たいですけど、
ね、はい、
ただし2期はてめえはダメだと厳しいコメント、
ね、
相当だったんでしょうねこれね進めてるのに2期はダメだっていう、
ね、
だから多分なんかこう話的にはね、一話完結というか、
うん、
オーニバース的な感じなのかなって、
うん、
この文章的に思うんですけど、2期は相当微妙だったんでしょうね、なんか ねそれはそれで逆に気になるみたいなところありますけど、あと東京ゴッドファーザーズ、
うん、これは見たね、
ね、U-NEXT にちょうどありましたね、
うんうんうん
うん、で見ましたけど、うん、面白かったですね、
ね、面白かった、
そうそう、なんかもう作品というかキャラクターキャラ濃いなっていう、
濃いね
まあなんだ、ホームレス、
うん、
のまあ、人たちが子供を拾って、うん、まあ、それでまあいろんなことに巻き込まれていくというか、
うんうんうん、
いろんなことになっていくみたいな話ですよね、ざっくりね、
うんうん、
まあ、そのホームレスがキャラ濃いっていうのが、
ね、
若干一面異様に濃い
ああそうですね、
うん、びっくりするぐらい濃いキャラが、
そうですね、
うん、いて面白かったですね、
うん、
普通に面白かったですね、
ね、なんか、うん、あの凄まじい感じの、
うん、
なんだろう、濃いキャラの人たちで、
うん、
最後はなんとなくほっこりいい感じの、
ね、そうそうそうそう、
終わり方で、
そうそうそう、なんかすごい、あ、いいもの見たなっていう感じの、
うん、ね、
うん、なんかね、クライマックスにカタルシスを持たせすぎてなんか激しい作品に行っちゃう方向ってない、
うん、
まあ、例えばこの前見たセッションとかさ、 わーって言ってなんかああーってなって終わるやつ
よくわかんないです
なんだろうな、ちょっとこうなんだ歯ぎしりして終わるようなギキギキギってなって終わるみたいな、
うん、よくわかんない。
いやまあ要はハッピーエンドじゃねえみたいな話ですよ。
ああそうだね。
いや別にセッションがハッピーエンドじゃないかって言われると微妙なところだけど、
うん、微妙だねあれね、うん、
まあそういう感じあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でまあ東京ゴッドファーザーズだってなんか普通にねもっと激しいというか怖い話になってもおかしくはない、うんそうね、ところがあったのに、うん、ちゃんとこうスッて終わらせるみたいな感じもあったしね、
割とあれどうなるのっていう感じがね、
そうでしたね、
うん、あったけど、うんうん、
そこ込み込みで面白かったです ね、
うん、
ナイス、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ次、木村優さんから、
はい、
これも U-NEXT 会に2ついただいております。あの花は、まあ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、
うんうん、
はい、俺らが結局見れなかったっていうやつです、あの花は最初の段階でゴールが決まってる作品だけど、登場人物はゴールに向かいたくなくて現状維持を願ってる、それでもゴールに進まなければならない心の葛藤を描いているので、その部分に共感できないと楽しめないかも。あと U-NEXT はムービックス、映画館ですね、ムービックスとコラボしているらしく、うん、映画館に行くたびに宣伝を見せつけられるので知ってました。今の時期見ておくべき作品はペガの屋根裏部屋レギュラーが制作に携わったソードアートオンラインしかないでしょう。見た足で劇場にゴーということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、あの花、あの花は共感できなかったですね。
ねえなんでしょうね、春さん葛藤がないのかない
や、俺だけじゃないでしょ。
まあまあ、うん、そうですね。
まあ、葛藤が。
葛藤がないはまたちょっと違うか。まあ、現状維持を願ってるみたいな感じは、春さんはなさそうだね。うん、
まあ、今となってはね。
前というタイプだからね。
いや、多分ね、見せ方なんじゃないかなって思うんだけど、あれに関しては。
うんうんうん、
その、精神メンタル的にどうとかいうのもまああるかもしれないけど、なんか、うん、多分その表現の仕方が単純に合わなかったのかな、うん、みたいな感じしましたけどね、
うん、
俺
は
ね、
何、うん、だったんだろうなっていう気はするけどね、よくわからないけど、う
ん、あの何だったっけな、どっかでネットの記事で見たのが、うん、その作った人側のセリフで、
うん、
2作目かなんか、2作目っていうかその後の作品を作った時かなんかに、
うん、
そのあの花を振り返って、あの花はあのいきなりもう後ろから石で殴られるようなスタートの作品だったのでっていうようなことを言ってて、
うん、そうだね、
無理やり投げって言われるみたいな、うん、ある種、
うん
うん、作品だったのでみたいなことを言ってて、ああなるほどねと思って多分無理やり投げって言われたから、あ、いやいいっすってなったのかなみたいな、
あ、なるほどね、
うん、っていうのはちょっと思って腑に落ちたなっていうのはありましたけど、
うんうんうんうん、あとはおすすめされている
ソードアートオンライン、
はい、これはあれですね、はい、見ましたね、
はい、今見ております。
うん、1期が見て、
1期が見終わって今2期の始めですね、これから2期を見始めようという段階ですね、
うんうんうんうん、
はいはい、なのでまあ頑張れば映画が、今映画がやってるんですよ、
うん、
それに間に合うかなどうかない
つぐらいまでやってるかな
まあ間に合わなかったら間に合わなかったで、うんうん、ね、そうなった時見ますけど、
うん
うん、そうそう、ペガの屋根裏部屋さんのね、まあ、さっきもたまたま名前出てきました
けど、そうですね、
うんうん、のメンバーのワッツさんこと和辻聡さんが、
うんうんうん、
UI デザインという、
うんうん、
まああのね、ふもさん見たからわかるけど、あのほらいろいろ出てくるじゃないですか、そのゲーム内っぽいこう、
うんうんうん、
なんだろう、タッチするものだったりとか、
はいはいはい、
こうシュンって出てくるやつですよ
ね、チラリン、
そうそうそう、チラリンとかピロリンとか出てくるんじゃないですか、うん、シュンって出てくるんじゃないですか、うんうん、あれをデザインされて
ああなるほどね、
どう、面白さ的に、
うん、普通に面白いよ
だね、まあ普通に面白いけど、なんかところどころツッコミどころいっぱいあるけどね、まあ、多分そこ込み込みでいいんだろうなと思うんだけど
うん、そうね、
そうそうそう、最初の方すげえなんかむちゃくちゃ展開早くねとかね、
うん、
すげえなんかホップ、なんかスキップ状態、なんかスンスンスンスン、あ、この人もうなんかこの1話で出てきて死ぬんだみたいな感じとかあってね
なんかね、あの最近ね見ているアニメとかだと、うん、そんなサクサクいくものってあんまりないイメージだったから、
そうだね、
びっくりする展開の速さでね。
あのなんかこの話だけでしっかり描けばなんか一つの作品できそうなぐらいのなんかねポテンシャルというかさ、
うん、
ありそうなの、まあ一つの作品とは言わなくても2、3話でさこう盛り上げて落とすみたいなのできそうなのに、うんうん、1話で感情移入させる前にスンスンって終わるみたいなで主人公だけあーみたいなさ、うん、すごいショックを受けてるんだけどこっちはあんまり感情移入できてないんですけどまだみたいな
ついていけませんその感情
そうそうそうとかあったけどね、うん、正直最初の方はちょっとそれ感強かったかな、
うん、
な
ん
か後半になると割と気にならなくなってきて、ね、
あ
普通に面白かったけど、
うん、まあまあでもほうみたいな感じでね
まあ全体的にねそうそう重要なところでもね割とね、うん、おおってなるみたいなとか結構あって
割とね
そういうところちょっと突っ込みながら見るのも面白いっちゃ面白いんですけど
うんうん、うん
まあ、単純にあの作りとしても面白かったですね、
うんうんうん
う
ん、
そうそうまあゲーム脳的にもね
うん、
見ててあゲームっぽいって思うところがいっぱいあったりとかで、うん、そうそうあと逆にここゲームだったらこうじゃねみたいなベラベラ言いながら喋ってますけど、
うんそうね、
はい隣でうるさくてすいません続いて
はい、大場さんです、
はい、
今朝目覚めるとペガの屋根裏部屋追いはぎプラスアルファ音がめ脱ムが更新されてた。この嬉しさはポッドキャスト好きな人ならわかるよねということでいただいてます。
はい、ありがとうございます。めっちゃ聞いてますね。
ね。
まあでも不定期更新の番組がさ、
うん、
更新されるとなんかやっぱ嬉しいかみたいなあります
ね。うん、なるほどね。
そうそうそうそう。ペガさんの番組もうちの番組も、
うんうん、
あの不定期更新だったりしますからね。それはわかる気がする。
うん、
っていうかまあまあ単純に。好きな番組が更新されてると嬉しいですけどね。
まあね。
うん。どんぐらい聞いてられるんですかね。なんかね。
結構聞いてそうですね。
ね。はい、じゃあ次行きましょうか。
はい。
はい。しっぽさん。
はい。
おとがめ232回。これはあれですね。コーデバトラー2期の回ですね。うんうん、はい、コーデバトルというぶっ飛んだシステムと世界観もさることながら、一番引っかかったのがギルド。そこはチームとかグループで良かったのでは？ギルドって組合とか結社とかなんかちょっとイメージ重い。あれかな？バトルファンタジーだからなのかな？わらわらということでいただいております。
はい。ありがとうございます。ね、ギルド ね、まあ、ね。
ギルドには確かに違和感はあるよね。
うん、
ギル、だってギルドってさ、なんか今やさ、もうなんかファンタジーの世界というかさ、
うん、
まあ要は中世ファンタジーみたいなさ、鎧着てみたいな、イメージの中で使う言葉のイメージ強くない？
そうね、戦い、うん、そうだよね。
うん、
まあまあ戦う、まあ、共に戦うっちゃ戦うんだけど。
でもそういう雰囲気じゃないじゃない？
そうなんだよね。
ね。なんか、あとまあ最近だとクランとかっていう言い方もありますけどね。
うーん、
それもまあ似たようなもんですが、
うん、
まあね、ゲームでクラッシュオブクランとかありましたけど、ね、
あ、
そうそう、あとは FPS とかは結構クランっていう言い方をすることが多いんじゃないかなと思いますけど、
うん、
うん、まあでもコーデバトラー2期だったらまあサークルとかさ、なんかそういう言い方だよね、せいぜいね。
ねえ、なん、どうしたんだろうね。
ギルドって文言はちょっと浮いてるよね。
ちょっとね。
あれ、他の国の言葉でも、そんな感じの言葉なんですかね。
どうなんだろう。
逆に秘密結社って書いてあっても怪しいですけどね。秘密結社じゃねえか。結社。
そうね。
妙に日本語訳されてね。結社。
まあ、組合だったらまだちょっと、まあまあ。わかる
かな？ JA かな？ JT かな？みたいな感じありません？なんか組合って言われる。
組合？
そんなイメージありますけど。
うん、
はい。じゃあ次。
はい。DY さんです。
はい。
リカちゃんが武器と魔法と己の拳で戦うバトル RPG。見たいような見たくないような笑い。コデバトル RPG なんてジャンルがあるんですね。僕がゲームから離れている間にいろんなジャンル出てきてるんだな。勉強になりますということです。
はい、ありがとうございます。勉強にはならないと思います。どこでもあの役立つ部分がないみたいな。
うん、そうだね。
そしてあれだよね。コデバトル RPG なんていうジャンルは既存ではないと思う。
ないと思う。言ったもん勝ちみたいな。
うん。それこそあれですよね、あのデビルメイクライがスタイリッシュハードアクションで名乗ってたみたいなやつですよね、
はいはいはいはい、
まあ、あれ毎回シリーズでな、あのそこのジャンル変わってるんですけど、
ね、そうだよね、なんか変な名前になってるよね。
もう2がスタイリッシュハイアクション3がスタイリッシュクレイジーアクション、
うん
うん、ジ ジャンルなんで、まあ結局アクションでしょみたいなやつですそうそうそう。
じゃあこれは何だろう、結局、
うん、
コーデバトル、コーデバトルがもうそもそもなんだかよくわかんないもんね。
まあ広く言えば奇世界ゲームでしょうね。
ああなるほどね。
うんうんうん、まあそういうジャンルは多少少なからずあるような気はしますね。うんうんうんうん、まあ子供向けであったりとかさ、
うんうん、
地域ゲームの一種でとかでもあるような気はしますけど、あんだけ規模になってるのはそうそうないかもしれないですね。うんうんうん、思いました。
はい、
はい。続いてこれはロジックの、紹介をした回ですね。ロジックプロの紹介をした回です。
はい。
DY さんから、ロジック回拝聴中、購入おめでとうございます。そうですよね、ガレージバンドでは先導が使えないって言ってましたもんね。サイドチェーンは、仕組みを理解して使えるようになるとなかなか楽しいというか気持ちいいですよ。でも最近その複雑なことをしなくても擬似的にサイドチェーンの効果を出すためのプラグインがあるって聞いてムキーってなってたり笑いね。あと最近出たローランドのハードのシンセやミキサーなどにはエフェクトとして入ってますね、サイドチェーンということで、うん、いただいております。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
そうですね、サイドチェーンがわからない人には全くわからない、
わからない
まあまあ、あのうわうわって言ってたやつですよね。
お、
番組でも言ってたじゃないですか、うんうん、そうそう、あれですあれです、うん、でまあそのサイドチェーンを疑似的に、
うんうんうん、
そのまあサイドチェーン本来はいろいろこう段階を踏んでこれをこうこっちに持ってってそれで設定してみたいなことをしなきゃいけないんですけど、
うんうん、
まあそれを疑似的にやるもんがある。多分ね、音量をそのリズムに合わせて上下させるような仕組みだと思うんですけど、だから別にキックにキックの音を拾ってきてそれに合わせて音をへこまさないで、
うん、
自動的にいつも要は渋打ちというかリズムの頭でこのぐらい音をへこませて元に戻すみたいなことがプラグインでできるみたいなのはあってもおかしくないよなーって思ってたんで、やっぱあるんですね。俺も最初ガレージバンドでやってた頃は、
うん、
あのそういうのないかなーなんて探してたんですけど、まあ、
うん、
フリーではなさそうだったんで、まあ、もしかしたらちゃんと英語とかで探せば、
あ、
うん、急に
日本語
になっちゃったけど、
ね、
探せばあると思うんですけど、
うん
うん、あると思うっていうかあるかもしれないですけど、うんうん、まあ、結構有料だったりみたいなのもありますよね。
あ、
うんうん、まあ多分あの DY さんも、
うん、
あの回を聞きながら物欲を刺激されてるんじゃないかなと思って、まあ音楽やってる人は大体ああいうの聞くとおもろって沿っていたいなっていう感じになって、
うん、
そうそういいんじゃないかなと、
はい、
まあ、特にね DTM やってる人はね、
うんうん、
なるんじゃないかなと思いますけど、
はい、はい。
じゃあ続いて、
はい、ゆみっぱさんです。
はい、ありがとうございます。
音亀第234回の音亀フェス2016コンピレーションアルバム発表のところを聞いて、
はい、
うちは今年も全曲ポチる予定、
はい、
そしてまたどこかでライブやイベントとかに出れるとしたら最近買ったガジェットシンセとかで適当にやりたいと思ってる、
うん、
実はうち適当にやることが大好きなんだいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
コンピアルバム買っていただいたんですかね。ありがとうございます、ね、まあこれ発売前ではありますけどね、
うんうんうん、
ツイッター自体、まあ、現在発売中でございますけども、
はい、実はと言っていただいてますが割とうんそうかそうだろうなみたいな
ゆいぱちゃん、
うん、
あれだよね、音亀フェスにねもう2回出ていただいてますけど、うんね、あの特に自分のステージだとまあ適当にやってるよね適当にやってるがなんか、ね、別に悪い意味で言ってるわけじゃなくて、うんうん、本来の
そうだね、
何、まあいい感じにやってるというい
い塩梅というかね、
そうそうそう、好きにやってるみたいなさ、
うんうん、自由な感じがすごいよね。
そうそうそう、でそれが大好き感がすごい出てる。
そうそうそうそう、
だから俺そういう点でユミッパさんの曲すごい好きですけどね、
うんうんうん、
そうそうそう、
またね他の人のに提供の曲とかしっかり、
そうそうそうそうそう、
可愛らしい、ちゃんと しっかりしてるっていうのが
その落差もすごいなと思いますけどね、
うんうんうん、
はい、じゃあ続いて、
はい、
はい、しっぽさん、
はい、
これは音亀フェスの2015のコンピアルバムについてですが、
うんうん、
買えなくなるって聞くと欲しくなるのはなんでだろうね、不思議ってことで駆け込み購入、自作の音亀フェス2016のコンビニも期待ということで、
はい、
いただいております。
ありがとうございます。
滑り込み
ね、
滑り込みで音亀フェス2015のコンピアルバムを買っていただいたと、
うん、はい、あれでも2015
は、販売終了です。
あ、そっか、
はい、
あれなんかが、
あ、そうなんですよ、 自分のアルバムのセルフね。
ああ、そっちか。
が、それと一緒に終わる予定だったんですが、まあちょっともろもろ俺が、更新作業のところでちょっと失敗しまして、
うん、
そのまま更新されちゃいまして、
うんうんうん、
来年の4月まで、
うん、
はい、販売継続ということで、
はい、
セルフ、そういうことになっております。
うんうん、
はい。だからコンピの方は終了ですね、2015のコンピの方は。まあ2016はまだ売り始めてばかり、という感じで。
はい、
でも2015のコンピと2014のコンピは一応 CD 版だけ、
うんうんうん、
ブースの方で販売しておりますんで、
う
ん、
はい、
まあもし、気になる方は、まあ音亀フェスポータルサイトとかからね、行くとそこも分かりやすくなってますね。
まだ何枚かあるんですか？
あります、
うん、
はい。なのでまあ興味ある方は、
はい、
ぜひ、
うん、
はい、そちらもチェックしていただけたらと思います、はい。次、
次が DY さんです。
はい、
音亀最新回NG 集に癒されました。ありがとうございます、
はい、
しかしこんな時間に聞いてしまったため夕飯何しよっかの多さにお腹が空いてきました、わらわらということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはあれですね、エプリルフル会ですね、
うんうん、はい。
まあ、今年はあんまりねそれらしいことはできませんでした
ね、うん、そうですね、
そうそう、 NG 集だけ最後に引っ付けたという感じになっておりました、うん、まああれですね、ふもさんのあの食事の話題が多いこと、
大体ね、
お腹すいた
取るのがね夕飯前なんです。今日もそうですけど、
お腹すいた、
お腹すいた、
はい。まあでも多かったですね。
うん、
そうそう、で大体あれなんですよね、収録し終わった後にそのまま回してる、
うん、
回し続けてる部分を NG 集に使ったりすることも多いんで、
そっかそっか、
そうそう、そこですよ ね、まあ、収録前にお腹すいたっていうことも多いですけどね、
うん
うん、最近はマジであれですよね、その収録を回してるの気づくと喋らなくなりますよね。
喋らない。
なんかヒュンって顔してまあ別にそれはそれでいいんですけど、元々は NG 集ですからね。
うん。
あそこはまあまあオフレコな
ので、ね、そうだよね。NG じゃない、ね。
NG ですら本来はない
ん
ですから、
うんうん、
まあ面白いのは使っていくっていうだけの話なんですけど、まあ楽しんでいただけてないです
ね。はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。次、大場さん。
はい。
音画面235回ウォーキングしながら、そうか年齢的には上位 6% なのか自分は、ということでいただいております。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。 6% ってどの年齢だっけ。
50歳以上。
あら、そうなの、 6% のところなんですね。
うん、
なんかポッドキャストとかツイッターとかって、
うん、
本当に年齢わかんないからね。
まああんま気にしないですね実際。
うん、
まあでもそんな上の方も聞いてられるんですね。
ね、
びっくり。
だんだんさ、
うん、
その自分の実年齢と、
うん、
あのイメージしてる自分の年齢に、
うん、
あのだんだん差が出てきて。
どういうこと？
なんだろう、その感覚的には、
うん、
まだあのなんだろうな、30超えたよっていうのは分かってはいるんだけど、
うんうん、
感覚的にまだ20代後半ぐらいの気持ちでいるんだよね。
いいじゃん。
だからその実際に 何歳ですっていう誰かが出てきたとすると、
うん、
そのあ、じゃあ自分と何歳差ぐらいっていうのの差が、
うん、
あの一瞬ね、うん、ちょっとその20代後半の気持ちで年齢差を考えてしまって、
うん、
あ、違う違う、もうちょっと縮まるんだったとなんかね、
そのまあビビたるもんだけどね。
そうなんだけど、なんかね微妙にね、こううんっていうね、この年齢差がふわっとする、
ふわっとする時期が、
そうそうそう、
時期というか
一瞬そうなるっていう、
ふわーーーーーってなるんだ。
あれってそう、あれ、うんと、うんみたいなな
るほどね、
うん、
まあでもその自分をちょっと若く見積もっちゃう感みたいのはもしかしたら俺のせいかなって若干思うけど。
あ、そうなの。
うん、ないですか、
うん、
まあ俺もそういう感じなんで、
うん、
だからなんかそういう気分でいるみたいな、一番近い人に影響されるんじゃないですかそういうのって。
ああ、いや、うん、どうなんだろうね。
そういうわけでもない。
どうなんだろう、なんかこう、あの今自分の職場が、
うんうん、
私が一番若いので、
うん、ああ、まあそういうのもあるか。
なんか若い若いとずっと言われ続けて、
うん、
で、あの職場に入った時にはまだ確かに20代後半だったのよ、
うん、
で、なんかであの年齢聞かれた時に、
うん、
あのえ今いくつだっけ20って言われると、いやいやもう30過ぎてますみたいなねことがあったりとか、
うん、
そこはちゃんとね、いやすぐに30超えてるんですって言えるんだけど、
うん、
そのなんだろうね、なんか違うんだよねきっとね。年齢って言われた時にはちゃんと出てくるんだけど、
うん、
自分の 感覚の中では、うん、なんかやっぱりまだ20代だと思ってるというか、
うんうん、
なんか錯覚をしているところがあって、
うん、
難しいね、言葉で言うのは難しい、ね、
まあまあまあ若い若い言われる問題みたいなのあるけどね。
そうそうそう、いやもう
相対的には若いんだけどみたいな、
もうそんなに若いっていうほど若くないんだなみたいな
でも確かに相対的には若いから若いって多分ずっと言われ続けるんだよね。
そうなんです、
うん、
それこそね、職場の人たちはみんな50代とか60近かったりするので、
そうそう、で今度下が自分より年齢下の人が入ってくると、
うん、
若いって言い出すんだよ
多分ね。そう、あの、
うわやっぱ若いわって言い出すの
実際にでも職場じゃなくね、違うところとかで、
うん、
あの下の子とかを見ると、
うん、
ほう若いっていうね、20代後半ぐらいとかを、
うん、
で、あやっぱ20代は違うなって言うと、
うん、
いやいや変わんないですよって言われるから、
ね、
いや違うんだよ自分が上の方になると
繰り返してるね見事にね。
そうそう、うん、だからあの言ってることは、上の人たちが言ってることはなんとなく最近分かってはきたんだけどでもみたいなね、
うん、まあまあどっちも基本的に言われた方は違うんだよなって思うんだろうけどね。
そうそうそうそう、
うん、上から若いって言われたら言われたら違うんだよなって思うし、
うん、
下が若いって言われて違うんだよなって言われたのに対して違うんだよなって思うし、
そうそうそうそう
分かる気がする、
うん、
そうかそうか、まあでもね、音がめ聞く分には、
うん、
まあ年齢はあんま関係ないですからね。
そうですね。
ただ実際オフ会とかやって、
あ
ね、なんか普通に話せるのかなって興味はありますけどね。例えばやったとしてさ。
いや、別に話せるんじゃない？
いや、まあそうなんだろうけど。いや、でも、50歳の人って初対面で会ったら結構なんかびっくりしそうじゃん。うん、わあ、すげえ年上の方だって思いそうじゃん。
そうだね。だからリアルに会った時に、あの、この人が、あ、この人なんだっていうのの、
うん、
なんて言うんだろう、一致させるのが、
うん、
なかなか大変そうっていうのはあるかもしれない。
そうかもね。まあ顔猫じゃないってなるのか
なそこ
いやでもなんかツイッターのさ、ほらアカウントの画像ってさ、なんとなくイメージついちゃうね。
そうだね、確かにね。
すっごい当たり前の話なんだけど、
うんうん、
わあ猫じゃないって思ったりしそう。
ああなるほどね。
そうそうそう、まあ俺は画像じゃないからあれかもしれないけど、
うん、
キャラクターの画像とかさ、
私も猫かな、
うん、まあ、思われるかもね。
白黒じゃないって
ないかな俺なんかね、
うん、
そういうの、いや違うっていうのは分かってるんだけど、
うん、でもなんとなく分かる分かる
ね、あるよねなんかそういうのね、うん、でそこで更新されるんだけど、この猫の顔の人はあの顔の人だってこう更新されるんだけどね。
そうそうそうそう、なんかそのこの名前を聞いて、
うん、
あツイッターでこの絵の人だっていうので、その後にこう、あこんな顔なんだなみたいな、こう、うん、
あるあるある、
順々にこう
あるある、だからツイッターのアカウントの画像がコロッて変わったりするとあれあれ誰だっけってなる
なるなる、
前この人前何の画像のアカウントだったっけって、もう画像とその人自身が連動しちゃってるから、
うんうん、あるある
混乱するみたいなのあるよね、
うんうんうん、
そうそうそう、自分の中で更新されないみたいなある、
あるね、
あるなと思いました、
はい、
何の話でしょうか、はい、じゃあ最後も大場さんです、
はい、
今日の目標音亀第236回を聞き、デストロイラジオ316回を聞き、脱務第134回を聞き、その合間に仕事しようということでいただいておりますありがとうございま す仕事仕事仕事、まあまあでも俺も前職場でね、
うん、
あのポッドキャスト聞いてた時は割とそんな感じありましたけどね。
聞きながら仕事するみたいな。
そうそう、まあ合間に仕事するっていうわけじゃないけどでも ある意味で、
うん、
ポッドキャスト聞くために仕事してるみたいなとこありますよ。
うん、そうなんだ。
いや、なんかそのための時間みたいな、
うんうん、
まあ、実際自分のやりたいことは、
うん、
仕事したくないわけじゃないですか、ある意味、うんうんうん、仕事したくなくて、どちらかというとしたいのポッドキャストだから、うん、主が自分の気持ちの中では主がポッドキャストみたいな。
あ、なるほどね。
いや、よくはないのは分かってるんだけど、
うんうん
う
ん、
そういうことあったなみたいなね、うん、思ったりしましたけど、
うん
だからなんかわかるとはい、という感じですかね今のところ、ね、
はい、ありがとうございました、はい、
あそう、あと自分がゲストに行きましたという、
はいはいはい、
話がありまして、それもハッシュタグがついてたんで今気づいたんですが、口コミファーム音畑という、
はい、
まあ、あの音楽の紹介をする番組、
うん、
はい、の まあ、初ゲストとして、私の方が春の方が、
はい、
行かせていただきました、
うんうん、
はい、まあ、それも、シャープ音亀のハッシュタグ見ていただければ出てくるんで、ぜひそちらから辿って見てもらうなり、はい、まあ、普通に音畑感じでね、
うん、
音畑と検索すれば出てきますんで、
うんうん、
まあ、そちらでもいいし検索して、まあ、聞いてみていただけたらいいのかなと、うん、まあ、基本的にはあの音亀フェイスのコンピアルバムの、宣伝をしてるという感じでございます、
うん、はい、
はい、まあ、ぜひ聞いていただけたら嬉しいかなという感じでございます、
はい、音畑だけど、
うん、
これはハッシュタグなのかな、音だねっていう。
そうですね、ハッシュタグは音だねですね。
ね。
うん。あの、音だねをまく、音の種を畑にまくっていう意味で音だねらしいですけど。
うん、音だねバーサス音亀です
ね。そうですよ。もうあの発音が、いや別に全然意識はしなかったらしいですけど。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。発音がまあ似てること。
ね、これローマ字で書くとだいぶ近いもんね。
そうそう、一瞬空目する。いまだに空目するもんだって。わって、ああ、違ったってなる。G と D も微妙に似てんだな、ーローマ字のね。
そう、
一文字違いで文字に出るからね。いやー、あるなーと思って。まあ、なんか珍しく、春が、
うん、
最近珍しいですね、ゲストで出させていただいたんで。
そうですね。
うんうん、まあ、ぜひ聞いていただきたいかなという感じでございます。うん、
はい、
DY さんと、音原ルナさんという、
うん、
お二人でやられてる番組なので、
はいはい、
ぜひ聞いていただけたらなと思います、はい、という感じでございますかね、
うん、
はい、まあ、今回メッセージはそんなところでございます、
はい、
またたまらないようにちょこちょこやっていきたいですね、
うんうん、
今後とも、
はい、
はい、こんな感じです。じゃあ今回これで終わりにしたいと思いますんで、
はい、
じゃあこのままさらっと最後の告知に、うん、いきたいと思います、
はい、
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールフォームかコメント欄かツイッターのシャープ OTOGAME の番組ハッシュタグからお願いします。で、今回は紹介してないですが、ツイッターには並行して漢字のシャープ音亀もあります、うん、まあ、こちらは番組内でこういう感じで取り上げないので、まあ、関連するつぶやきにさらっとつけていただければなという感じでお使いください、
うん、はい。
さらに音亀ではなく春は作曲ポッドキャストの編集代行とのお仕事を募集しております。何かありましたらぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。すべてのリンクは音亀番組サイトの方にまとめてありますので、そちらからどうぞ。ということで、今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も最後に春のバイバイという曲をかけつつお別れです。
はい
はい、もうなんか口が回らなくて逆に外人っぽくなってきたんで、僕いっそ外人っぽくしちゃいと思ってこんな感じの喋りになっちゃってますけども、
はい、
はい、メッセージ皆様ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
励みになります当たり前のことを言うけどメッセージいっぱいいただけるととても嬉しいです、
はい、
聞いていただけるのもとても嬉しいです、
うんうんうん、
はい、まああまりたまらないようにちょこちょこ、うん、お便り会もやっていきましょうね、
はい
はい、まあ、このバックに流れてた、
うん、
ニューサマーも、
はいはいはい、
まあ、ちょこちょこ聞いていただきたいしね、
うんうん、
はい、まあ、そんな感じで、今回もお別れですということで、それではお届けしたのはハルと
ふもでした。
それではまた次回、バイバイ、
バイバイ。
さあドアを開けて風を過ぎてそうで太陽に笑ってみせ不安がその胸を埋め尽くしているのなら僕が今だけでも「できた」
この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
音ガメフェス2016パッションコンピレーションアルバム2017年4月9日発売。バーチャル音楽フェス音ガメフェス2016パッションにて演奏された曲の中から10アーティスト12曲の音源版を収録。収録時間は約60分。音ガメフェス2016の最後のコンテンツとなる本アルバム、フェス本編で聴いたものとは一味違うパッションのこもった楽曲の数々をぜひお聴きください。iTunes や Google Play Music など主要音楽配信サイトにてダウンロード販売。標準価格は1000円。各ストアにて価格は若干違いますのでご注意ください。詳細は音ガメフェスポータルサイトと検索してご覧ください。
AMR を知ってるかい？
AMR を知ってるかい？
毎月2回配信だぞ。
毎月2回配信だぞ。
1日、1日、15日、15日、 AMR を知ってるかい？
マニカス3人の番組だぞ。
声がでかい、
声がでかい、
たまにエロい、
たまにエロい、
母ちゃんたちには内緒だぞ。
アニマルミュージックレッド。